それではコンセプトとはということについて説明をしていきたいと思います。この概念をですね、ちょっと理解していただくことが今後に必要なので、ちょっと話をしていきたいんですけども、まず、コンセプトっていうのは簡単に定義すると、すべてのものが指し示す何かっていうのがコンセプトなんですね。例えば、もっと別の言い方すればですね、ありとあらゆる場所に立ち現れているものがコンセプトです。で、よく出す例なんですけども、例えば BMW っていう車があったら、BMW のコンセプトはっていうと、例えばですね、走る喜びっていうのをコンセプトにあそこの会社はしていると思うんですけど、そしたら走る喜びをために、例えばこうハンドルっていうのはこういうふうに作られてて、ホイールって言って、なんていうんですかね、タイヤの中の銀色の部分ありますよね。あれをホイールって言うんですけど、あれも走る喜びをするためにこの大きさになってて、タイヤの厚さはこうなってて、車軸って言って、こう中のフレームはこういう強さを持っているのは走る喜びのためだとか、ブレーキペダルの踏み心地とかも走る喜びのためにって言って、ありとあらゆるところが全部が走る喜びのために作られてるみたいな。今言ったのは、その走る喜びって先にコンセプトを知ってるからあれなんですけど、タイヤとかハンドル、ドア、スイッチから何から何至るまで全部に何か統一したものを感じると。だ、それらのものが全部指してる先に探していくと、そこにあるものがコンセプト。BMW って車の場合だったら、走る喜びと。で、ちなみに走る喜びかどうかは知らないです。僕は BMW 別に持ってないですし、買いたいなとか思ったこともないんで、ただ言ってるだけなんで、これ嘘かもしれないですけど、例えばの話です。そんな感じで、すべてのものに立ち現れてるって言ってもいいですよね。そういったものをコンセプトと名付けてるわけです。僕らはそういうふうに名付けてるわけです。これをコンセプトと言います。で、このコンセプトっていうのは経営理念って置き換えてもいいわけですね。経営理念っていうのもありとあらゆるところにそこ立ち現れて初めてしっかりとした経営理念になると。例えば、アップルっていう会社があればですよ、あそこはビジネスとしてのパソコンを提供してるわけじゃなくて、なんて言うんでしょうね、全然別のものだと思うんですよね。ビジネスにも使えるけど、クリエイティブな、次の世代の道具みたいな、そういうのを提供してる感じがすごいするんですけど、そうしたそういうことを提供する販売店っていうのは、実際アップルストアはぜひ行ってみてほしいんですけど、大都市にしかないんで数が少ないですけど、ぜひ行ってもらうと、パソコンショップじゃない、全く別の空間になってるんですね。で、普通パソコンショップだったらずらーってパソコン並んでてとかなのが、もうほんとショールームみたいになってて、ですごいガラス張りの上にちょこんと iPhone とか iPod Nano とか置いてあって、iMac とかも置いてあって、で、そこに行った店員がT シャツ で、すごいカラフルな T シャツ着て、すごいこうフレンドリーな感じで話しかけてきて、すごい親切にしてくれるんですけど、そういう空間を使って、で、それはアップルっていうものが目指してるものを立ち現せたら、店員はこんな風になるしっていうのがありますよね。そういう形で、経営理念っていう風に置き換えてもいい。で、こんな風にして、コンセプト、経営理念って言われるものをしっかりとさせていって、それをありとあらゆるところに、表現していくっていうことが必要になってくるわけです。それをコンセプトって呼んでます。で、ここでもう一つ新しい概念として学んでほしいんですけど、コミュニケーションの本質っていうことをちょっと学んでください。で、コミュニケーションっていうのは、例えばですね、僕らは相手が言っている言葉通りに物事を理解することはまずできないんですね。つまり、コミュニケーションっていうのは2人、例えば人がいて、 その間を言葉とか身振り手振り、いわゆる雰囲気とかも通してノンバーバルって言ったりするんですけど、言語以外の情報も使って、要は直接頭の中に入っているものをガバッと取り出して相手にポンって渡す。もしくは、まあ、テレパシーができればそれがもしかしたらできるかもしれませんけど、テレパシー使えませんから、自分が持っている頭の中にモヤモヤってあるものを何とかして相手に伝えようと思って、いろんな方法で情報を送るわけです。伝達するんですね。で、それを受けた方はそれをもとにって考えながら、自分なり、相手はこんなものを持ってんじゃないかっていうのを自分なりに再構築して理解してるんですね。で、こんなふうにして自分が持ってるものをそのままガバッて取り外して相手に渡すことができずに、こんなふうに見えてるんだよ風景がっていう形でいろいろ説明を加えて、相手がそれを聞いて再構築するという感じです。で、これはコミュニケーションの本質です。なので普段から僕らはいろんな人とコミュニケーションをする中で、相手は中身はどんな中身を持っているんだろうっていうことを想像する訓練を毎日毎日してるわけですよね。なのでこのコンセプトがしっかり持ててない場合とか、借り物でペランペランな人とかは喋ってたら薄々気づくんですよね。勘がいい人は、要は勘がいい人はコミュニケーションにおいて相手が言っていることを自分の中に再現する力が強い人は、再現しようとした時にその人柄が持ってない、そもそも持ってないから送られてくる情報を再現しようとしたら再現できないから、あれ何言ってんだろうこの人ってなるんですね。で魅力を感じないというふうになるんで、魅力を出すためにいろんな表現を磨く前にですよ、そもそも魅力の発生源であるそのコンセプト、経営理念とか呼ばれているそのもやっとしたものを自分がしっかり持つと。持ってさえいれば、下手でもいいから喋ってれば相手が勝手に感じてくれるんですね。コミュニケーションの本質っていうのを理解すれば、今一番最初に必要なものは何かっていうのがわかりますね。すごいキャッチーなコピーを書ける能力よりも、まず何を伝えたいかっていうその内側のものというか、そっちが大事だっていうことです。で、コンセプトっていうことを理解すればそれが必要ってことが分かりますよね。で、このコンセプトっていうのはいずれですね、この講座の中でちょっとずつ明らかにしていきますけども、抽象かつ明確な状態にしていく必要があります。結構これが抽象かつ明確っていうと、言葉として対立するようですけども、そうではなくて、先ほど の前のセクションでやったようにエクササイズで自分なりに自分の身の回りのことを通して目的を高めていきましたよね。ああいう行為を何回も繰り返して自分の中に腑に落とした結果が抽象かつ明確っていうことです。で、分かりやすいかは分かりませんけど、別の表現をすれば、例えば数学で X って習いますよね。Y とか、Y イコール AX とかやって。で、代数とかやってね、習ったりするわけですけど、X って言われたのは、なんか、あれ、X は自然数ですって言われた時に、なんか意味わからんってちょっと思ったりしますよね。でも、本当に理解してる人からすれば、すごい X っていうものを見た瞬間に、すごいそれが現実のリアルなものに感じるわけですね。ここにいっぱい数字入るんだ。可能性としてガッと感じると。そしたら、抽象的なんですけど、明確なんですよ、めちゃくちゃ。っていうのと一緒ですかね。まあ、わかりやすい、わかりにくいかって、ちょっと難しいですけど、まあ、そんな感じです。抽象かつ明確な状態っていうのはそういうものです。で、ぼやけたままのものは単なる抽象的なものですから、それは借り物ですよね。で、具体的で抽象化されてないものは、ぼやっとしてるよりはいいんですけど、荒削りなまんまなんで、よりそこを洗練さ、抽象度を上げていって、自分なりに、自分の位置から抽象度を上げていくことによって、魅力に変化していきます。で、その、抽象かつ明確なものの中を作っていく過程で理念っていうのは生まれてくるだろうし、で、これが抽象かつ明確なことがより深く分かってくればですよ、 ありとあらゆることで自分はそれを表現してるんだって思えるんですね。で、例えば僕の例でいけば、僕だとずっとしばらく大学にいましたから、大学で研究をやってた時と今ですね、ビジネスを起業し始めた頃、そしてビジネスを軌道に乗せていった時、そして新しい事業を展開しようとしている時っていうのは、全て自分の中で違うことを、全然違うことを表面上はしてますけど、同じようなテーマというか、同じようなことをずっとしている気がしてるんですね。でもっと言えば、スキーをしている時だって、ゴルフをしている時だって、ウィンドサーフィンする時だって、もっと言えば子育てする時だって、同じことをしているっていうような気分でいるわけです。で、これがですね、抽象かつ明確な状態というものです。コンセプトっていうのは、抽象かつ明確な状態にしていく必要があります。てか、本当のコンセプトはそういう状態のものです。大体こんな感じでわかるかなと思うんですけども。で、あとですね、このコンセプトに、抽象かつ明確っていうことを実践するための、まあ、一つのアイデアとして、お役目という考え方を導入するといいかなと思います。で、これは別に前世とか来世とかそういうのが、を議論したいわけではなくて、ただお役目っていう概念を使ってみたら結構腑に落ちたりする人もいるんで、考えて使ってみましょうということなんですけども、例えば、パン屋の息子さんがいて、で、パン屋継ぎましたと。で、現在30歳です。で、いろいろ考えた結果、自分はプロ野球選手になりたいとしますよね。でも、なかなかまあ、ほとんど無理とは言い切らないですけど、絶対無理とは言わないですけど、かなり大変だと思うんですよね。で、なんで俺はパン屋の息子に生まれたんだって嘆いてもしょうがないわけじゃないですか。じゃあ、お役目っていう考え方を導入すればですよ。もうパン屋の息子に生まれたもん、なんか役割があって生まれたんだっていうふうに自分に言い聞かせたときに、プロ野球選手に憧れた要素、何なんだろうなって。どういうところ、プロ野球選手になると、どういうところがやりたいと思ってプロ野球選手になりたかったのかっていうふうに考えてた末にですよ。したら例えば、そうですね、一つの道をただただ精進するっていうことに、なんか憧れたとすればですよ。それを別にパン屋で実現すりゃいいんですよ。お役目としてはパン屋に生まれちゃったんですから、パン屋の中でそれを実現すると。そしたら、パン屋の中でそういうふうにやって、新しいパンとか、健康なパンとかを作っていくことによって、その生き様を他のパン屋に学ばせればいいわけですよね。で、もっと言えば、その地域の、なんですかね、飲食店にその生き様を教えてもいいわけじゃないですか。そしたら野球選手が多くの人を感動させるのと同じような感動させられることだって可能かもしれないですね。で、そういうふうにして考えて、自分の今の現状を嘆くんじゃなくて、そのお役目っていうふうなコンセプトを使って、で、実際憧れてるものがあれば、それの要素を今自分が役目をもらった場所で実現するとどうなるんだろうってワクワク想像してもらっているうちにですよ、自分がのビジネスはこれを実現するんだっていう抽象かつ明確なもの、つまりコンセプトっていうのは出てくると思うんですね。これをですね、まあ今後の講座を進めていく中で作ってもらいたいなと思っています。ということでですね、コンセプトについて、まあ、概念をまずは理解をしてほしいなと思います。じゃあ何か質問があればちょっとしてほしいんですけども、
そうですね、このコンセプトって、まあ、抽象的なものだと思うんですけど、
うん、
その抽象かつ明確な状態って、うん、その抽象度っていうのがどれぐらいのものなのかなって。
どれぐらいのもの、それは徐々に上げていければいいと思います。で、最終的にはものすごい上げていって、最後ぐるんぐるん循環すると。でもそれを直接表現することはないかなと、お客さんに対して。
自分の中では持ってたと
しても持ってるけど、
はい、
それに全部言っちゃわない方が、秘密がある方がちょっと魅力的じゃないですか。なので高められる限り高めていくと、
うん、
でも着実にやっていくということで、いきなりパーンって平和とか持っていかずに、自分なりに手段目的手段目的っていうのを普段やりながらやってると、ちょっとずついやもうちょっとこういう目的かもって言って修正してくると思うんで、でやってるうちにですね、まあどんどん抽象度上がっていって、明確なまんま抽象度が上がっていってっていうふうになるんで、あもうどれぐらいとかじゃなくて、まあ上げれるだけ上げると。でその明確にしていくのもどれぐらいっていうのはないんで、もう明確にできる限りしていくと。そのことをまあたまに考えたりすることによって、自分がやっている仕事を見直すことができますし、アイデアも出てくるということですね。はい、
はい、わかりました。
そんな感じでいいですかね、大体。はい。こういった形でですね、ちょっとコンセプトについて、今話した内容について何か感じることをですね、ぜひ考えてみてください。